はい、お願いします。
え、あー、はい、
せ
い
ずれぐたの音声です。
なるほど。
何かありますか？
何か
石破さん、何かありますか？
音声始まってます、石破さん。
え、なんで私が呼ばれるんですか？何でしょうか？
何かありますか？
何ですか？
何かありますか？
ないです。昨日2本撮りました。何でしょうか、
何かありますね。
え、そんな急に言われると困っちゃうな。
ヨッシーさん、何かありますか？
あー、でもみんなの役に立つのかな。なんかでもさっきの味方の増やし方みたいなやつとかって何パターンかあるのかなと思ったんですけど、
うんうんうん、
なんかテーマでいけますか？
味方の増やし方ね。
うん、なんか何かを なそうというか、
うんうん、
できた時やっぱり味方が多い方がすごくやり遂げられる確率上がるなっていうのを話して思ったんで、うんうんうん、
まずは味方を変えることですね。
あ、仲間たちというか、
うん、人の味方、物の味方、
そういうことか。
人の味方ね。それこそ嫌いとかこいつバカだとか、
うんうんうん、
関わりたくないっていう目で見てると、まずまあ味方にはなってくれない、
うんうん、
っていうのはまず大前提で、うんうん、まあ、味方はだから味方増やすと味方変えないといけないよねっていうのはまずあるのと、まあ、あとやっぱり人間理解かなって思いますけどね。この人は何をしたら喜んで、何をしたら嫌がって、何をしたら、ありがたがってくれて、何をしたら不快になって、今何を欲してて、今何がいらなくてとか、まあ、そういうのが分かることがすごい大事かなっては、うん、味方を増やすには思いますね。
味方を変える方なんですけど、その場合って何でしょう、すごいポジティブな気持ちを乗っけなきゃいけないとかではなんかないのかなと思ってて、何でしょう、フラットに判断しない感じが大事なのか、それともなんか長期目線で良くしていこうぐらいの思いとかが大事なのか。分かりやす
く言うと、いいとこ見るですね。悪いとこじゃなくて、うん、味方っていうと、うんうん、そういうことかな、
うんうんうん、その人の強みみたいなところを、
うんうん、短所じゃなくて長所を見るっていうイメージですかね。
うん、なるほど。
まあ、あと味方を増やすのはね、さっきおじさんに言った面倒を見るとか、
うん、
手間かけてあげるとか、
うん、
尻拭いしてあげるとか、うん、ね、手から譲ってあげるとか、
うん、
ね、教えてあげるとか、うん、そういう面倒くさいね、うん、
骨が
そういうね、まあ分かりやすく言うと、あの菓子をね、
うん、
いっぱい作ること、そしたら味方になってくれるんじゃないですかね。
うん、あと相手にとって何が菓子としての、なんか菓子ってなんかちょっとポイント制みたいなところあるなと思って、うん、なんか 0.5 ポイントの菓子と10ポイントの菓子って、
うん、ありますね、
相手の人間理解が進んでないと結構なんか相手のポイントの加算具合ってすごい違いますよ
ね。そうですね、
確かに。
なるほど。じゃあ人間理解力が高まると、そこの精度が上がっていくってことですか？
うん、そうそう、あの北条早雲って知ってます？
誰でしょうか？
まあ、北条早雲っていうね、戦国大名がいて、彼ってあのもともと京都にいて、
うん、
でたまたまこう今川家っていうところに行って、
はい、
そこの後見人みたいなことしてたんですけど、でそこからちょっと独立して周りを巻き込んで、今の小田原とかあの辺の地域を一代で切り取った、まあ日本で最初の戦国大名なんですけど、彼がそれがすごい上手かったんですよ。味方を増やして切り取る切り取る切り取る切り取るって、っていうのが上手くて、もう彼がいた関東地方って当時すごい関係が入り組んでて、す
ん
ごいいろんなやつがいて、でみんな血縁関係で、すごい厄介なごちゃごちゃごちゃごちゃしてる中で、一つ一つ誰がどれをどうやったら喜んでみたいなことをそこ全部きれいにやっていって、一個一個弱いところから潰していくっていうことを上手にやった人なんですよね。そうだからすごい人間理解力たけてたんだなって見てて思いますけどね。
人間理解となんかまあ優先度つけて関わっていくみたいなことを超丁寧にやって
る、うん、秀吉とかもまあそのプロですけどね。
うーん、
ま、恐ろしいぐらいうまいですけど、
うん、
秀吉とかはちゃんと自分でね、あいつ何でも話し合う人なんで言ってますけどまあやっぱお金で喜ぶ人いるよねって、あと地位で喜ぶ人いるよねって、あとはなんだっけな、女性、まあ名門の地をこれ欲しがる人もいるよね、あと土地領土を欲しがる人いるよね、あと官位を欲しがる人いるよね、あと権力を欲しがる人いるよね、あと名誉を欲しがる人いるよねとか、こうすごい個別めっちゃ分けてて、それによって与えるものを変えるって言ってるんですよね。でそれ欲しいものを与えるとやっぱ人は喜んでくれるっていうことを言ってて、まあまあその通りなんだろうなとは思うんですけどね。
なるほど。
で一番やっぱ厄介なのは欲がない人は困るって。
ああ何をあげてもやる気にならないとか嬉しがらないから、
ね、何が喜ぶかわからないってのはやっぱ一番困るって言ってますけどね。それで家康に苦労してるんですよ。何あげても無反応なんで、こいつなんだって、
ありがとうございますみたいなのってことです
ね。ありがとうございます、だけなんです
よ。感謝とか恩にならないってことですよね。
まあ、当時のなんか武士のあのね、
はい、
儀式としてもらったらありがとうってこう秀吉のところに感謝しにも上がってこない、挨拶しに来ないといけないんですよ。でここで挨拶しに来た時に自分の配下に入ったっていう証拠になっちゃうんですよ。受け取って感謝してるから。で家康は何あげても挨拶しに来なかったんですよ。手紙でありがとうってだけこう送ってくるから参ったねっていう感じになってしまったっていう。家康もそれ分かってる、絶対登らねえぞって
。あ、頭脳戦ですねそれは。
だから秀吉も最初は官位を上げて動かなくて、自分より高い官位上げたんだよ。まあその後自分は上げればいいだけだからいいんだけど、それでも来なくて、これじゃ来ないかって、まあ今度土地上げて来なくて、参ったねちゃんと。この自分の妹を側室してあげてみたんですよ、それでも来なくて、で最終的に自分の母親をあげたんですよ、人質として。そしたら家康もさすがにこれ行かないと戦争になるって言ってきたんですけど、
でもそれでも家康は来なくてもよかったのは、家康自体に味方が多かったし実力もあったからっていう感じなんですか。
いや家康のせこいところはそうやって引き伸ばして引き伸ばして引き伸ばして引き伸ばしてもらえるとこまでもらっとこうと思っただけなんです。
じゃあここでギリギリその戦争になるなっていう尺度の見極めがめちゃくちゃうまかった。
戦争になったら負けるってことは最初から分かってたので、秀吉の方が圧倒的に味方多いし実力もあったので、だから戦争には絶対しないぐらいでこうギリギリを攻めてたっていう、っていう心理戦を彼らはやってるわけですけどね。
上級すぎる
ですね。上級ですよね。
上級
編ですよね。からおけるまあ人間理解はすごい大事だろうなっては。
そっか、その家康がその駆け引きができる尺度があるのも人間理解があるからっていうことなんですね。
そうだから秀吉がどういう意図で自分にこう報酬をあげてるのかを見抜いてた。
でこれぐらいだとなんかまあギリ戦争にはなんないだろう見抜いてた。
そうそう、それが分かってたっていう意味では彼もすごい賢い。
そうですね。
まあけど本当はこれ戦国時代の話は利害関係でやっちゃってるので、例え話としては良くないんですけど、まあ、本来はもっと無償でそんな下心なく人の役に立ってあげたり面倒見てあげたり尻拭いてあげたりしてあげるのはいいんですけどね。
なるほど。それをまあ徳を積ませていただくとか器を大きくさせていただくっていう意識持って取り組んでいくみたいな。
家康さんが得意だったのは尻拭いなので。結局豊臣秀吉の配下に入って豊臣政権に入るわけですけど、ここで内部でゴタゴタっていっぱい起きますよね。その尻拭いは大体買って出るんですよ。仲裁してあげるんですよ、いろんな揉め事を。そうするとこの仲裁された人たちがありがとうってこう
どんどん味方になってい
く、ね、感謝していくことで秀吉の死後にがっさりごっそり奪えたって。
あともうそれ数年単位の作戦ってことですよね。
10年、
家康がなんかちゃんと上に上がったので60とかですよね。
60
そうですよね、そうですよね。
なんで12年やってました、豊臣政権では。野村の下では25年やってました。
それぐらいの心
下積み投げ
覚悟と
下積み三十何年やってますからね。
怖いですよね、うん、
そうそう、それはね多分あんまり下心なくやってたっぽい。ですよね。
結果的にそれが自分の味方増やすことになったって感じ。
まあ、味方増やそうとは多分思ってたと思うんですけど、
うん、
けど、ね、自分が秀吉より先に死ぬね、
うん、
可能性だと大いにあるわけですから、
う
ん、寿命
で、ね、
だからまあそういうことを考えたらしなくてもいいんですけど、
うん、
そこ度外視である程度やってたんだろうなっては思いますけどね、
うん、
やっぱそういう時は我を減らすというか、
うんうん、
もうないとそれできないですね、
できない、
うっかりそっぽかんじょうとか、うっかりとか絶対死に抜きたくないの、
でも尻拭った後はなんかちょっと褒美をみたいなのとか、
うん、
ね、欲しくなっちゃうというか、
うんうん、か除名嘆願とかめっちゃしてます、秀吉。何
ですか、
あの、何ですかそれ、
罪を着せられた人たちを許してやってくださいみたいな。
おお、もうさらに徳積む、
そうそう、とこすごいやってます。大体殺されるんですよそれでもね。
ダメなんだでも頑張ってくれてありがとうみたいになるんですかね、
その子供たちはね。
うんうんうんうん、
うん、そうですね、
うん、ありますからね。そうそう、そういうことやってるタイプでしたよ、頑張って。逆に三成さんはそういうことやらないタイプですから。
あれはもう人がついてこなくて破綻したタイプの選手、能力スーパー高いのに
間違ってる終わりみたいな、
うん、切り捨てちゃう、
切り捨てちゃうタイプなんでね。
もう関ヶ原とか読むと私三成に共感しすぎて泣きそうになる時ある
こ
仲間がいない、
そこまで
そう、三成マジでね仲間いないんですよ、
でも超頭いいんですよ、
すごいですよ。だってあの関ヶ原の合戦図を見れば分かりますけど、はい、あれで負けるのってすげえんですよ。
逆に
だって戦力水内の方が多いし、
はい、
位置もめちゃめちゃ水内の方がいいんですよ。
うん、
なのに実際戦始まったら誰も動かんみたいな、
裏切られまくる
って。辛いですね。
そう、逆に家康の側は裏切ってる人いないですからね。
うん、
偉い。だからそういう死に拭いとかね、味方増やすっていうのが10年後20年後に実を結びますからね。
なるほど、長期視点で物事を見る、
そうですね、
ってことかなと思いますけどね、
うん、でもヨッシーさんとかだったらもう本当に最大試練を乗り越えた先のその本当の自分の使命を成す時にエネルギーが溜まってるように目標表示をし、
うん、そうですね、
していくってことですもんね。
渋沢栄一とかもすげえ面倒見てますよ、あの、今大河ドラマやってるんで、
あ、はい、
お前どんだけ石浸てでんねんと思いますもん、ね、いつもあの番組の後半流れるやつ、まるまるで亡くなった志士たちのために渋沢栄一が建てた石碑みたいな、お前石碑すげえ建てるじゃない
です
かお前あちこちに建ててんなお前みた
いな。なるほど、
だからちゃんと面倒見てたんだなって、
そうですね、
うんって思いますけどね。
石碑なんて本当は立てなくてもいいものランキングトップ、
そうですね、もう死んでますからね。
そうですよね、
そう思いますけどね。
うん、
吉田松陰とかもめっちゃ面倒見が良かったからあんなに部下がついてきた、弟子がついてきたってイメージですけどね。まあちょっとあれ面倒見すぎなんですけどね、
うん、
俺の妹どうだって結婚させちゃうんだよね。
そこまではちょっといけない
ですね。
師匠いいです、いらないですって言ってるのに、うん、家からもらえよってもうパワハラですそうそう、まあ、西郷さんとかももう尻拭い、
うんうん、
面倒見しかしてないのでほぼ、
うん、なんでそんなに顔なくせるんですかね、そういう人たち
は。まあなんでしょうねあれはね、うん、まあ儒教の影響じゃないですか、
うん、
徳高き人物になろうっていう、
うん
うん、だと思いますけどね、
うん
うん、むしろ逆にその同じ武士の尻拭くまみれのやつもいますよ、
うんうん、
明治時代とかにも、
はいはいはい、
そっちの方が多いですよやっぱり、
うん、
明治政府の高官、
うん、
お役所のねあの偉い人たちの10分の9はそっちですよ、
うん、
西郷とか大久保利通とかが、
はい、
渋沢栄一とかが異例中の異例、
うん
まあ、渋沢は政府出てますからそれで、
うん
うん、嫌なんだってね。
そうですね、
みんなこっち本当は、
うん、すごい果てしない難しいことをやろうとしてるんですね、味方を増やして、
うんまあ、こっちの側は味方を増やすっていうのは私利私欲で自分が儲かるために賄賂とかいっぱい配って味方を増やすっていう気は、ね
うん
はい、こっちは無視で、
うん、
味方を増やし、あの人の役に立って味方を増やしてたっていうタイプなんで、まあ、そっちは本当1割いないでしょうね、うん、
いや
そっち側になってほしい、よしさんね。
そうですね。
なんか日頃から宅積み大事みたいなこと、うん、コミュニティに入らせてもらって、
う
ん、あのすごい感じてるし、うん、循環させようとかなんか口では言っていたけど、うん、本当にじゃあ宅積みがめっちゃできる今多分機会だと思ってるし、うん、でそれであなた本当に宅積みますかって聞かれてる感じがしてて、うん、だってそれ返ってくる保証を、うん、まあ、なんか信じないと動かないのはちょっと違うと思うんですけど、
はいはいはい、
でもなんとなくその概念が流れてないと、
まあね、
その行動を しようしたいってやっぱならないなみたいな覚悟がすごい試されてるかも。
それはあるんですよね、
うん、
ここがね勝負どころですよね。
短期で見ると損しかなくてマジで、
ま
あ、
まさしく
確かにまさしくそうですね。
損しかないんですよ、うん、だから損してなんぼですよ、うん、まあ、さっきもね、うちがベビーカー貸してあげたとか、
うん、はい、
ね、お洋服あげちゃったりとかね、
友達、
ね、
の月さん、ね、寝かしつけもしてました、ね、
してましたし、まあ、あれって損しかしてない、
うん、
あれに何にも思えなくなるっていうのが、
うん、
思わなくなるっていうのが大事。
明日はもう空のベビーカー持って帰りますもんね、美子さんね、
うん、別にそれぐらいいいですよ全然、うんうん、
ちょっとシュールです
ね。ちょっとシュールだなぐらいですけどね。ちょっとなんか荷物邪魔だなぐらいですけど。俺は何を持って電車乗ってるんだ。こいつ子供いないのみたいな。
そうですね。子連れじゃなくてそれちょっと。
確かに。
なんかやべえやつみたいな、
うん。
そう、そこがナチュラルにできるかだよね。
でもそれをこうナチュラルにやってなかった時期もともこさんにもあるわけですか、きっと。でもそこを自分は得積もうっていう意識に切り替えた時に、そこにグイってパワーバランス切り替えるタイミングがあると
か、ね、あります。そこからもうね、訓練あるのに。
そこのなんか切り替え、まあ人によると思うんですけど、得だっていう方にシフトする葛藤みたいなのって、なんかどれぐらいの期間続きました？
覚えてないです。
もうそのレベルか。
いつの間にか。
参考にならない。
そうなのかな。例えば昨日とかもうちでね、平田さんが私立4人にやってたじゃないですか、
うんうんうんうん、
まずこの家の場所を貸してあげる必要もない、うん、そもそも
そうですね、
はい、ですし、うん、そもそもその後みんなで手巻き寿司食べましたけど、うん、あの手巻き寿司のネタってすごい高いんですよ。
そうですね、
吐き抜きあるある
数万吹っ飛んでるんですよ、
うん、やばい。
でもあれ別にみんなからお金もらってないと、
うんうんうん、
ただのごちそ
う
これも損でしかない、
うん、
何も返ってこない。
そうですね、
うん、って考えたらね、本当に普通に損しかしてないんですけど、
うん、
それをむしろなんか嬉しいなって、
あ、全然言ってないなって思いました
って思えるのが大事かな、
はい、
でも本当にいけるなってなったのは、まあ葛藤期間全然覚えてないですけど、
うん、
特に振ろうって思って実践し始めて、うん、実感した時期は覚えてます。いや、本当にちゃんと得貯めると帰ってくるんだって。実感しだしたのは1年半後。
長い。
ぐらいのタイムラグはあります。長い。半年とかじゃないです。
わかりました。
頑張ってください。
いやでもなんか聞けて覚悟がね、ちょっと助かります。
ということでお疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。